別に僕が編集するからね、どのタイミングで喋ろうが、最後僕が結局、好きなようにやりますから。好きなように喋っていただいていいですよ。もう、あれですからね、なんつうんですか、こっちとこっち、全然違う場所で喋った話をまるで同じ時に喋ってたように編集することもしますし、マスコミみたいなことしますけど。
ちょっと発言にはご注意ください。
ガスも通すもやね。
僕、今週静かにしてこわ。
いや、無理でしょ。一番無理でしょ。
できませんこと。
まあ、よかったです。今週も拓哉さんがいてくれてよかったです。
ああ、オッケー。もう全然全然使えなかった。
まとまり系系バスロン。エムラジ
ー。はい、とうとう2013年もこの週がやってまいりました。第58回エムラジですね、はい。はい。今週は有馬記念の予想一本でやっていきたいと思います。はい、先ほど挙げた、控え室の方の、更新の方もまたお聞きいただきまして、ここからはレギュラーメンバーともう一人ゲストの方に来ていただいてますので、お送りしていただこうと思います。
はい。
はい。
それでは、この番組はですね、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、ありがとうございました。
はい、紹介がまだでしたね。はい、タクヤさんとブライトさん、レギュラーメンバーです。
どうもどうも、はい、レギュラーです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、いよいよ今年も終わりですね。
その辺から行くんや。
ちょっとなんかもう行っちゃいますか。
はい、1年間頑張りました。ブラビーなんか言わなかった。頑張らんと。
頑張った頑張った。
そうやね。
はいはい。あ、でも毎週続いてるってのはすごいですよね。ちゃんと。
そうやね。うん。
切れ目なんかね。
いや、58連投の蓄積疲労が出ないことを祈りつつ。
はい。
はい、この後有馬記念の予想に入っていきたいと思います。
はい、行ってみよう。
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組は開幕週だから内枠の馬を買ったら出遅れた挙句最後大外をぶん回して4着の提供でお送りいたします。
改めまして、今週の予想レースは、
それは出てくれよ。それは出てくれよ。
いや、違う違う。ちょっと待ってください。いや、有馬記念も第58回なんですね。
お、
これは
ちょうど
エムラジと全く同じ回数ということで、
はい、
記念すべ
き。メモリアル記念。
メモリアル記念ですね。
いいですね。
はい、今週は第58回有馬記念の予想。お送りしていこうと思います。
一本勝負ですね、もうね。はい。
はい。あ、ちょっと声の方が。
そうよ。
見慣れない声が。
聞こえているんですが、はい、今週のゲストはですね、今年2013年第1回目のゲストに来ていただいた、うん、すりみさんにお越しいただいております。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ということなんですけども、
はい、
今回は特別にですね、ここからの司会の方をすりみさんにお渡ししたいと思います。
はい。
すりみさんの、すりみさんによる、すりみさんのための有馬記念予想と、ということで、ここから、バトンタッチしたいと思います。
お願いします。準レギュラーを言わんでいいの？
あ、そうですね、もう一人。はい。
準レギュラーのがおざなりっていうね。
実はまだもう一人いらっしゃいまして、はい、先ほどの控え室から引き続き、 いらっしゃっております、ナキさんです。
はい、イレギュラーメンバーのナキでございます。
さっきと同じやん
ね。危うくこのまま喋らせてもらえないのかな。
そう
こんな感じだった
けど。
危ない。
そんなことないです。
いやね、何せ僕とは10年ぶりぐらいですからね。
そうですね、お久しぶりでございます。
本当にお久しぶりです。
まさかのね、再会ということで。会ってない。
M の法則好きにはたまらない感じのメンバー
ですね。M ラーが5人も集まったということで。
そうですね。
はい。
まあ、ものすごく面白ないことやけども、ラジオできましたよね。
もうそうかっ
ての。まだ終わってない。まだ終わって
ない。なるほど。
ちょっとエンディングっぽくなって。
これから。
オッケーオッケー。
はい、一応、ナッキーさんは控室の方で予想を、言っていただいたんですけども、はい、この後も一応、参加していただきまして、
はい、了解です。
はい、ツッコミなどいろいろ。
新鮮な感じで、はい、全く、はい、他の人の新鮮な感じでね、
新鮮な感じで、
はい、僕知らないんで、はい、
はい、
もちろん、はい。
はい、それでは、このあたりで、スリムさんに、
はい、はい、
お伺いしたいと思います。はい、
じゃあ始まりましたね、第58回有馬記念ということで、今年を締めくくるレースなんですけども、有力馬がね、セット満帆と引退したりとかしたりして、まあ、減ってしまったんですけど、まあ、それでもフルゲート揃ったっていうのはね、もうやっぱり面白いっていうことなんで、いいですよね。はい。
で、
一番人気はオルヘーブルで 1.8 倍、今の時点ですか。で、その2番人気ゴールチップは約 4.2 倍、3番人気以降はもう完全に10倍を超えるという、まあ、いわば2強ぐらいの、2強の戦いになっている感じですよね。ただ、まあ、有馬記念っていうのが、早々ね、こう、固い決着で決まったっていうのはほとんど、早々最近では記憶にないところで、やっぱり1ファール、2ファール十分あると思うんでね、その辺の予想を皆さんと一緒に聞いてみたいと思います。
はい。
はい、それではですね、まず最初に、皆さんの本命馬を、これスカイプレですかね、打ち込んでいただいてよろしいでしょうか、一斉に。
おー、なるほど。
総数のね、なるほど。
なるほど。
はい。ではもう、一斉に出しましょう。オープン。
はい、いきます。
タンタンタランと。
いやー、みんな勝ってーなー。
ライトさんが、オルフェーブル一番人気 1.8 倍。オルタと飛ばして、ナッキーさんは オルフェーブル一番人気 1.8 倍。ミオさんが、6番、オルフェーブル一番人気 1.8 倍。
はい。
タクヤさんが、8番人気ぐらいですかね、10番人気ぐらいですか。ダロンパラド 36.1 倍、はい。ちなみに僕が10番、はい、アドマイアラクティで14倍ということで。
はい。
今日予想、競馬予想 TV 見たんですけど、オルフェーブルゼロだったんですが、こちらは3本も立ってしまいましたね。
マジか。
ということで、まあ、一番最初に書いていただいたライトさんから、ライトさん、はい、オルフェーブルということで。
そうですね。はい。オルフェーブルですよ。
まあ、オルフェーブルね、ここ引退レースということで、今年の走りとか見て、どんな感じですか？
そうですね、やっぱり僕この馬、その今まですごい S が強くて、
はい、
CS か SC かみたいな感じのこ、
うん、
もうどっち C も強いし S も強いみたいなタイプだと思ってたんですね。で、阪神大昇天とか見ても一掃してますし、天皇賞春でも全然制御つかなかったと、
うんうん、
で、あの、ね、宝塚記念で、まあ、池添がもうこいつは内に入れるしかないってことで、まあ、内から抜けてきたみたいな競馬してますよね、
うん、
で、やっぱりそういう C がもう強かったんですけど、その今年入って産経大阪杯すごいなんかこう優等生な競馬してて、まあ、外からまくって、まあ、あの撫で切って勝つみたいな。で、フォアフショーが折り合って内枠からスッて抜けてきて、
うん、
まあ、ちょっとなんていうんですかね、あの、いい意味でも悪い意味でも S がなくなってきたっていう部分あると思うんですよ、この馬に関しては、うんうん。なので、その、まあ、完全、その C と S 強い馬っていうと、まあ、他には、まあ、昔で言うと、金シャスの奇跡とかもいたんですけど、あの馬も S がすごい最初強くて、でも、年を重ねるにつれて S がなくなってきて、バランスが取れてきてみたいな。
そう、破壊力がなくなった分、バランスが取れて
きて、そうですね、そうですね、そうですね。だから、オルフェもそういうタイプだと思うんで、僕は基本3連複軸にしてますんで、
はい。
はい、なので、3着以内の軸って意味だったら、その、まあ、破壊力は確かに大阪杯とか見てるとちょっとなくなったかもしれないんですけども、強さっていう意味ではちょっと物足りないところあるんですけど、うん、オルフェーブルを本命にして、まあ、軸にしようかなと。
はいはいはいはい。
という形ですね。
もう三連複、三連単も買います？
三連単買わないです。
三連複。三連複の軸ってことですね。
軸ですね。はい。
はい、一等軸と。
はい。
なるほど。それでは続いてが、ナッキーさんですかね、順番で言うと。ナッキーさんもオルフェーブルと。
あ、そうですね、はい。僕はどちらかというと、生まれの軸と、まあ、はい、小学で、3連単頭にして買うぐらいのイメージでいます。まあ、点数は全体では絞るので、そこはそういう形でいいかなと思ってます。選んだ理由としては、単純にステップの部分で、まあ、海外帰りで、こう、まあ、岩井先生も言ってることなんですけども、こう、鮮度と、疲労のバランスで、鮮度の方が上回るステップなので、そういう意味では、まあ、そんなに辛いレースじゃないよってことと、そもそものところとして、有山記念っていうのはものすごく疲労の方が、出やすいタイプのレースなので、まあ、そういう意味では、そこがないんであれば、買ってもいいのかなっていうところと、まあ、単純に、相手がどんどん弱くなっていってるので、そういう意味で、基本能力がすごく高いタイプの、馬でもあります。まあ、CK って基本的に基本能力が足りないのをこう精神力で、抑え込んで勝つみたいなタイプが多いんですけど、この馬基本的に体力ものすごい上がって、基礎能力も高いタイプの馬なので、でそういう意味ではそこの部分が、響くところはないっていうのと、まあ、あとは内枠引いたんで、とんでもない走りをすることもないだろうということで、まあ、ある程度信頼できるレンジ軸じゃないかなという意味で20万円にしてます。
できる尽力ということですね。はい、では最後、はい。じゃあ次、最後にミオさん先に行きましょう。ミオさんも、オルフェーブル。
はい。これはですね、その、5歳で引退ということになるんですけれども、過去にこういう、5歳で、まあ、引退レースに関わらず、有馬記念を迎えた馬っていうのがですね、この秋に入っての蓄積疲労っていうのがかなり構想、盆走に重要なところなんですけども、
なるほど、はい、
オルフェーブルの場合は、フランス今季は、凱旋門賞 G1 を1回走っただけで、そこから中10周空いてますので、そういった面での、疲労による盆走というのがあまり不安がないので、
まあ疲れはないですね、
そうですね、そこがまず大きいですね。あと海外帰りというのは特に期待値低いわけでもないので、そこからと、あと、ババがですね、土曜段階でかなり時計かかってまして。
そうですね、メインで1分9秒ぐらい。はい。はい、明日も2分32秒ぐらいですかね、わかんないですよ。大体、まあ、スローならなかったら、それぐらいかな、と。
そうですね。かなり体力が要求されるババなので。
ね、
うん。はい。そういうババは、オルフェーブル宝塚記念も買ってますので。
そうですね。
そういう、点でも、ババも特に不安なところもなくこなしてくれるだろうということで。
この本命はどういう本命でなんでしょうか。はい、
一応、ワイドの
ワイドの、はい、
本線、
ワイドの一等本線、
はい、一点をかなり厚く買うつもりなので。
なるほど、その意で、あ、なるほど、
はい、
わかりました、はい、
はい、
ではこの次はつけてない人に僕馬と行くんで、いや、さっき全部オルフェーブルで先行くんで、すいません。
はい、はい、わかりました。
じゃあ、拓也さんは、はい、オルフェーブルは何番手に、印で言うと。
白三角。
白三角。
はい、の一番上ですね。
ああ、じゃあ4番手ってことで、一応。
はい、そうですね。
はい、はい、ちょっと評価は下げてますけど、その理由というのは。
今はまあ、多少言われてたことなんですけども、やっぱり、前世紀に比べて、破壊力
はい、
という意味でやっぱり落ちていると
はないですよね、
はい、でやっぱりまとまっているので、まあ、確かに3外すというのを考えづらいなとは思うんですが、
はい、
まあ、やっぱりその一番強かった時のことから考えるとやっぱり能力ダウンはいがめないのかなというのと、うん、1.8 倍というリスクを考えた場合に、うん、印がこの辺が妥当かなと、
そうですよね、
はい、いう結論ですね。
80点って言ってますけど、これ80点ぐらいでそんな出てこないですかね、
うん、
オルフェーブル、
うん、ですね、
うん、ね、それを考えると、
うん、
うん、さんが80点は上げられるって言ってるんで、80点の出来で多分 G1 走ったことないと思うんで、
なるほど、
いや、オルフェーブルからね、
確かに、
ないでね、うん、やっぱ引退レースね、うん、と僕もそれは思うんですけど、そうですよね、うん、
まあ、あとはやっぱりあれですね、 休み明けとかそのリフレッシュな時にきっちり走ってる感じになってるんで、まあ、感覚空いてるのはいいと思うんですけど、あれだけ離されてるオルフェーブルを見たのも凱旋門で初めてだったので、
そうそうそう、
うん、やっぱりそれを考えると往年の力よりはやっぱり評価下げざるを得ないかなというのが僕の見解です。
もう好きありという見解ですよね。
はい、そうですね、はい、
ね、うん、そうですよね。僕もまあそういう感じなんですけどね、
うん、
うん、やっぱり
1点は怖いですよね、
うん、いっちゃうのは怖いですね、うんうん、これどうののか、これ池添がまた馬群をそんな宝塚機内みたいに宝塚みたいに乗るのか、うん、ね、
それは僕も思いますね。やっぱり引退レースなんで、鞍上が変に緊張するとね、やっぱ外回してというパターンなので、
外回して体
力でねじ伏せられるほどの破壊力がなくなってるかなと、
ね、いや、うん、あの有馬記念勝った時は相当強かったですからね、うん、あれは
確かに確かに、
うん、
鮮度もありましたしね、
そうそう、うん、あれで、うん、あの時より馬場状態とかは、そこ施工設定は絶対いいんですけど、この時の方が、うん、今回の方が、
はいはい、
ただそれで、まあ、勝ちきれるか、ね、難しいかなっていう、僕も見たって
思います。思います。
はい。はい、
これ、あの、すりみさん印は、オルフェーブルは、
あ、すみません、僕は3番手、黒三角です。
あ、
はい、
あ、
僕は黒三角です。では何かこう反論、その勝ってないとか、まあまあ評価低い2人いるんですけど、何かこうあると思うんで、
はい、ああ、なるほど。
でも当然これ、1.8 倍でも買うってことですよね。まあ、ただまあワイドとかしてるんでね、まあまあまあ連軸とかなんで、そのなんていうんですかね、絶対勝つ予定的な人はいないんで、
確かにそうですね。
そうなんですよね。そこは、
はい、まあ、でもまあまあね。
まあ、それこそ、その、まあ、8割程度の出来だとしてもですね、あの、うん、それ以外のところは全く不安がないので、頭がなくてもっていうところはやっぱりありますかね。
うん、
キープはしてくるだろうと。
うん、
そう、あとやっぱり内枠引いたの大きいと思うんですよね。
うん、
はい、で、池添さんも宝塚であの乗り方してるんで、一番人気に。
うんうん、
まあ、このままどうやって乗ったらいいかなっていうのは分かってると思うんで、
今日見ると、去年みたいにあんなばらけないような気がするんやけどね、去年みたいになったら全然いいと思うんやけど、
うん、
あん去年めっちゃばらけてましたよね、
ばらけましたね。
ばらけましたね、去年は。
ああ、ならなかった場合にね、どう、うん、
確かに宝塚はもうばらけてて、内が伸びないからっつってみんな外伸ばすんですけど、
そうそう
そう、オルフェは内からガーって伸びてきたんです
けど、
そういうレースで、ルーラーシップとか外から行ってたんですけど。まあ、みんながうちに固執するとどうなるかわからないですけど、でもまあ、まあ変に外回すよりはいいと思うんですけどね、まあ、6番枠っていう枠はいいと思いますよ、やっぱり。
うんうん、
これが18とかね、あ、18はないですね、16とか13とか。
まあ、国内ね、国内の時ほとんど外枠引かされてましたからね、それは今回は。
そう考えると、やっぱり、6番いいとこ引いたかなと
思います。これ引いたのは大きいですよね。
先週、あのリアンドファミブ行けどやね。ね、あの感じでいくと危ないよね。
いや、ちょっと一緒にしないでください。
まあ、リアンハミは、まあまあ、苦手な条件やったからね。街の外、まあまあまあまあ、あれはあれですけど、うん、ちなみにここは何、あ、もう 花は何が効くると考えておられる感じですか、展開予想みたいな。
僕はカレンミロディックだと思います。
カレンミロディックは行っちゃうと
行くしかないと思ってますけど。
そうですよね。ここか、はい、うん、あえて逆に、まあ、ダノンバラードも多分、うちぺったり行きたいから、そのまま切ってしまうかもしれないけど。
うん、
でも、ダノンバラードやっぱり逃げて一回負けてますからね、金庫賞で。
うん、
だから、これ、うん、これ、まあ、カードじゃないですけど、この時の鞍上は。
まあ、夫妻生かしたよね。1頭生かして2番手で行きたよね。
そうですね。だと思います、やっぱり、宝塚とか見てると。
他の方は何が、
このメンバーで逃げて連帯した馬っていますかね。
逃げて連帯した馬、
逃げて連帯した馬はこれ
当選冗
談、当選冗談ある
んですか。当選冗談、
当選冗談はありますね。
当選冗談
エジェシシかなんか、 なんかでは逃げ切ってますよね。
うーん、
産経大阪へ3着は 当選上段、
当選上段、中山ないと。
大外から行きにくいとは思うんすけどね。
ルルーシュ。
せやね、ルルーシュね。
うん、あ、ルルーシュやっぱり。
可能性ならルルーシュかな。
ルルーシュ前行けますね。
ルルーシュは前行けますね。
行けますね。
ただ、僕、最初に花立つかは分からないんですけど、デスペラードがかかってスタンド前で行ってしまうんじゃないかっていうのは
、
ありますかね。
うん、
かなり追い切りでもかかりそうになってましたので。
なるほど。
はい。
じゃあもうそこを抑えずに行っちゃうと思う。
ノリさんなら行っちゃうんじゃないかなと。
まあ、だってオーケーブルスリーで2番手の競馬する男ですからね。
特にそういう誰も行かない時って、イングランディーレの時とか。
長さんとかね。
行くことが多い
機種なので。ネバブションとかもジャパンカップで逃げたりしてますからね。
うん。
だから、コースタートはかえってアダになるかもしれないよね。どの馬が出るかわからないけど、
うん。あんま逃げていいってタイプは。
いないよね。
まあ、ミラオティックぐらいかな。
うん。
気象的に不安な馬も多いので、
うん。
ちょっとね、昼のダブルの春天みたいな展開もあってもおかしくないかなっていう。
うん、ごちゃごちゃする感じですか。
うん、はい。出入りの激しい。
セルミさん、ラクティーですけど、どうです？
あ、もうそっち行きましょう。ラクティー、はい、まず、ジャパンカップで後ろから行くっていうのは、まあ、最近近年の、まあ、黄金パターンかなっていう、巻き返しパターンのパターンで、で、今回はもう絶対もう、コメントも、ジャパンカップ終わりのコメントしてたけど、今回絶対もう、一度ショック仕掛けるんですよ、これ。もう積極的に。間違いなく。で、はい、やっぱ有馬は、このショックが一番効くと思うんですね。で、もうこれで、うん、10番枠やし、いいとこ通れるし、まあ、このものはもちろんタフな馬場の方がいいですし、
うん。
うん、で、まあ、天皇賞とジャパンカップ4着、僕、天皇賞の方が本命だったんですけど、これも乗り方一つになんとかなってるレースで、ここは極端、結局、前残り4コーナー前行ったのが、そのままなだれ込んでるレースであったってわけで、うん、もうポテンシャルだけはもう言うたら、もう G1 は勝てるぐらいの力があると思って、てるんで、2走前のアルゼンチンもね、あれ1頭もアスカクリンちゃんがうまいこと乗っただけで、これ、凡走してもおかしくないところ2着来てるぐらいやし、もうポテンシャルは高いし、前走でまだあれ見て、ああ、あれまだ寄り気あるなと思ったし、まあ、疲労ってそんなにね、ジャパンカップ今年ドスローであったし、京都大賞典もそんな上がりの、そんなタフな競馬になってないし、まあ、蓄積疲労は全然気にする必要ないかなと。そこはもう、アドマイラクティで、ここで前に行って、自動移植で、まあ、四角戦闘で、なんとかなるんじゃないかなっていうことで、本命です。はい。じゃあ、順番に、ライトさん。
はい。
アドマイラクティは？
アドマイラクティですか？
はい。
僕、一応、印は白三角。
白三角。はい。
5番手。5番手です、
ね。5番手。
白三角2番目
です。白三角2番ですね。
はい。一応、まさに同じで、ウィリアムズなんで、前に行く位置取りを仕掛けてくるだろうっていうの前提で、一応抑えるっていう
形で。行ったとしてもってことですよね、そうですね、要は。行ったとしても持たない、ちょっと、不満がある。
そうですね。やっぱりそこは、やっぱり、この馬自体がそんなに前行く馬じゃないじゃないですか、今まで。
はいはい。
なので、やっぱり何かいけてない原因っていうのもあると思うんですよ。
うんうん、
はい、それとプラスアルファしてやっぱり4戦使ってますんで、京都大賞典アルゼンチン
ジャパンカップ4戦目ってことですよね。
じゃあそう4戦目ですよね。うん、で前走やっぱりその後ろから行って、まあ、内から伸びてきたっていうのもありますんで、これがね、外から届かず伸びてきたっていう形だったら、僕はもっと評価してたと思うんですけども、内からしっかりこう足使ってたんで、
うん、
ちょっと余力はないかなと。で、ハーツくらいですけど、うん、ハーツくらいは、まあ、ハーツくらい、エリシオ、ともにこの蓄積疲労っていう意味では弱いですよね、ちょっと蓄積疲労っていうのに対して、そんなに強いタイプだと僕は思ってないんで。
強くない。
はい。特にハーツクライムもそうですけど、
うん、
はい、なのでそこで考えると前に行くっていうのがあれば勝 ってもいいかなと。もし仮に例えばですけど、その行けなかったりしたらもう全然着外もあると思ってるんで、まあ、うん、本命はちょっと怖いっていうのは僕の中ではあるんで、
うん、
はい、そういう意味では、まあ、一応そのイリアムズがその、まあ、ハーツくらいといえばやっぱり有馬記念の1ドルショックありますんで、前に行く1ドルショックって、
ねね、
はい、記憶に新しいですけども、ディープを沈めたのありますんで、それを再現されると怖いってことでの抑えですね。
なるほど。
はい。
続いてはナッキーさんは。
迷いましたけど消しました。
お、迷いましたけど消しました。これ予想、競馬予想 TV っぽくていいですね。
そうそうそう、消しましたね。月々疲労に弱いハーツくらいであるっていうのが主な理由で、そこで考えたときにこう、前走のこの4番人気4着をどう考えればいいのかっていう話なんですけど、基本的にこうジャパンカップの、臨戦って、まあ疲労が溜まる臨戦だと思ってるんですよね。で、もちろん激走した方が溜まりやすいんですけど、まあ4着に来たっていうことで、まあ人気と同じだけ走ったんであれば、それだけの、疲労はあるだろう。で、まあ、それが我慢できるタイプであれば、まあ、買ってもいいんだけども、まあ、ハーツくらいってことは蓄積疲労にはそんな強くないだろうしって考えると、あんまり、こう、強調できる材料が少ないかなというところで、印は回しませんでした。
回しましたと。
はい、以上です。
それでは、ミオさんは、
はい、僕は、無印です。
お、ミオさんも無印。はい、はい、
はい。はい。これはやっぱり、ハーツクライ3区ですので、蓄積疲労
が蓄積疲労、ね、
引っかかる。特に、その、今の馬場がかなりタフな馬場ですので、はいはい、今回はちょっと、はい。
最後の一踏ん張りになって、さ余計に応えると。
そうです
ね。その疲労が。なるほどね。うん、
疲労とストレスにはかなり厳しく、今回は。うん、行きました。
なるほど。
はい。
では、最後、拓也さんは。
はい、僕はちょっと見解違うんですけど、僕も一応無印です。
あ、無印、はい。
はい。で、今回ちょっと僕、多分後々のこともあるので、一気に言いますけれども、ハーツクライ3区全部切ります。
ほうほうほう。
はい。で、理由は、僕は蓄積疲労よりも、レースで受けるストレス、に弱いタイプの馬だと思っているので、もしこのウィリアムズが一度力かけて前を行くならば、中途半端やっぱり人気になってますよね、この馬たち。
まあ、なってますね。
ですよね。で、ということはやっぱりオールフェイの標的にされる可能性があると。で、そのやっぱりストレスに僕はハーツくらいの子供で、特に母・父・エリシオは耐えられないと見てます。
なるほど。
で、もし後ろから行くのであれば、多分勝てると。暗示は思っているので、中途半端にやっぱりレースしに行くと思うので、それはそれでまたストレスとして僕は、厳しいんではないかなというふうに見ました。はい。
なるほど。ということで、僕が本命以外は、ゼミワさん、生きて評価と、ライトさんが白冠三区を2番手と、はい、分かれてしまいましたね。ですね。強いと思うんですけどね。まあまあまあ、まあ、いいですけど。そっか。なるほど。
ただ、その、ここ参戦の走りっていうのが、妙に頑張ってるなっていうのは、ちょっと、怖さとしてありますかね。
そう、俺、去年の今頃か、去年の冬とか、全然強いと思ってなかったんやけど、やっぱり、はい、結構使った後のダイヤモンドステークスとか、その天皇賞の春とか見てて、はいはいはい、あ、これは一流馬の、の一気の方に行ってるんだっていう、考えを持ってて、だからそれはだからまあ、ね、京都大商店なんてこんなんスローで走ってるもん、まあこんなんは置いといて、まあ、まあうん、まだ、今回ぐらいは、まあなんとかなってくれるんじゃないかな。うん、
確かにダイヤモンドステークスに関して言えばびっくりしたんですよ。
うん。負けるタイミングでもね。
そう、怖いタイミング、落ちそうなタイミングで一番に一着したっていうのはあるんですけどね。
うんう
ん
ですね。まあ、ちょっとね、うん、まあ、褒めは褒めなんですけど、もうちょっと人気数がね、エイシンフラッシュがいる前提で、ちょっと最初ずっと考えてたんで、もうちょっとエイシンフラッシュがいたらね、多分もうちょっと無視されて。
あ、そうですね。それは僕は大きいと思いますね。
そうそう。
はい。絆とかがいれば。
そうそう、うん、そうなんです。うん、
それなら、参考法で全然変えますね。
そうなんです。
はい、僕は今、スリミさん言われたみたいに、蓄積疲労は僕もあんまり大丈夫だと思ってる方なんで。
じゃあ、この話はこれぐらいで。そうしましたら最後ですね、たくやさんの本命いきましょう。
はい。
ダノンバラードですね。
はい。はい、ダノンバラードです。ディープインパクトの3区で、まとまりタイプだと思います。この子の大好きな言葉は、人気急落、ダウン、消灯数と、要はストレスを受けなければ、豊富な体力を生かして粘れるタイプだと思っています。で、天皇賞の惨敗からの直行は非常にいいと思いますので、宝塚とオールカマの走りから、中山を向くと思います。で、結局なんだかんだ言ってメンバーレベルやっぱり下がっていると思うので、その下がっているメンバーの中で、ギリギリ隠れてますよね。30何倍なら、まあ、多分ギリギリ隠れてると思うんですけど、それなればやっぱり僕はこれを拾うべきだと本命として持ってきてもいいんじゃないかなと思っています。以上です。
なるほど、ダノンバラードですよね。確かに、はい、このパターンは天皇賞惨敗から、勝ち勝った、来たパターンは、松井田ゴッホとかですかね。他何かいましたっけ。
惨敗からはあんまりいないかもしれないですね。
まあ、松井田ゴッホはあれですよね、確かに。
メシロブライトとか2着に来てますけど。
ああ、なるほど、そうか、そうか、
はい。
ありますよね、
はい。ドリームジャーニーも。惨敗じゃないですけどね。
ただこれ先行してますよね、天皇賞も。
はい。
再延長で延長、まあまあまあずっと言ってるんですけど、なんか天皇賞がちょっと控えてくれたらもうちょっと買いやすいと思うんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
位置取りかかりますもんね。
はいはいはいはい。まあそれぐらいのリスクはこの人気で。
そうそう、お
まあまあ、
そう、そう、わかります、これも。買い方としては、なんという、単勝も買う本命なんか、連軸か、三連複か、ワイドかというのは。
僕は、今回、そこそこ人気数ばっかりで取っているので、はい、三連複のボックスの馬券を買うと思うので、まあ、一応、評価としては最上位ですけども。
はい、あ、ほとんど評価、上位評価は互角と、ボックスが
そうですね。
はい、なるほど、はい。そのヒットに入れると。
はい。
はい。じゃあ、まずライトさんからいきましょう。はい、ライトさんは、ウダノンバラードはどうでしょうか。
対抗です。
お対抗。
はい。ですね、この馬、その、天皇賞秋からの臨戦がいいっていうのもあるんですけども、
はい。
一応、天皇賞秋から、過去20年、一応データ取ってみたんですけど、
はい。
秋天で人気以上に奔走して、
はい。
2200メートル以上の重賞勝利経験がある馬に限定したら、過去4、2、1、6なんですね。
はい。
はい。で、この6の中には、はい、まあ、祭りだごっこの2年目。負けた時ですね。
うん、はい。
で、あと中山ナイト。
中山ナイト。
などはいるんですけども、ダノンバラードの場合、今年宝塚で連帯してますよね。
はい。
なので、一定の、まあ、ポテンシャルが証明してるっていう部分だと思うんですよ。はい、なので、中山ナイトとかとちょっと比べてほしくないなっていうのは僕の中にあって、
うん。
なので、そういう意味では中山ナイトより上があると思うので、まあ、3秒負けてるってもあるんですけど、一応、まあ、適正外のレースだったと、あと外枠だったっていうのもあるんで、一応これは、その、外枠からの内枠代わりってことで、そのディープインパクト、アンブライドルドって考えると、まあ、ディープインパクトまとまり、アンブライドルドまとまり系なんで、まあ、内枠からこう、なんで、ロスなく運んで、破綻ないレースをする。毎回自分の力出すみたいなタイプだと思うんで、そう考えると、いいのかなっていうのと、あと、その、AJCC ですか、アメリカジョッキークラビカップ、の勝ち馬なんですけど、その年の有馬記念で穴開けてるとか、うん、まあその後有馬記念、その前ですも含めて有馬記念で穴開けてる馬が本当に多くて、
まあ、エアシーディーとかですか？
そうですね、エアシーディーもそうです、うん、祭りだゴッホもそうですし、シルクフェイマスもそうですし、
うんうん、
アメリカンボスもそうですよね。
うん、
なんで、やっぱり、このレースとやっぱりつながりが特に大きいと僕は思ってるんで、まあ、人気も含めていいんじゃないかなと思って対抗にしましたね。
対抗にしました。
はい、
はい、それでは、ナッキーさんは。
はい、僕黒三角です。
黒三角全員評価高いですね。はい。
もうほぼ言われてしまってるんですけれども、
まあそうですよね、
やっぱりでかいのは今年の宝塚記念で2着してるっていうところで、こう一番こう有馬記念につながりやすいところで、能力を証明してるっていうのはすごく大きいのかなというふうに思っていて、で、まあ、高塚記念の、こう、時計のかかる馬場で走 しかも先行で、内枠で走ってるっていうところが示す通りで、そういう意味では、今回の有馬記念の再内枠っていうのもある、合うだろうというふうに思ってます。まあ確かに位置取りがかけたかったはずなんで、もう少し後ろにいた方が良かったと思うんですけど、まあ惨敗なんで、そういう意味では、そこもカバーはできるでしょうし、むしろこのまま逃げちゃってもいいんじゃないかなっていうふうにも思ってます。
逃げちゃダメだって言ってましたよね。逃げて成績が出てないのか。
そう、うん、1回だけ逃げてて成績が出てないんですよね。
金庫賞でね。
金庫賞で。ただ、金庫賞って、中京の、逃げ場の地獄みたいなところのレース。
そうですね。はいはいはい。
そういう意味では、それをこう、そのまま全部、鵜呑みにするのもあれかなとは思うので、
うん。そうですね。それだけで、もう逃げはダメって捉えるのは、ちょっと、あれ、早計かもしれない、ね。
早いかなとは思います。うん。うん、で、そういう意味では、まあ、前に、つけてればチャンスはあるだろうというようなくらいのイメージで捉えてます。
はい、ありがとうございます。そうしまして最後はミオさんですね。ミオさんは、
はい、僕も一応3番手の白三角です。
白三角の3番手っていうことですか。そうです。はい。じゃあ、5番手ぐらいか、6番手とかその辺になるんです。
あ、すみません、すみません。印黒三角なしなので、
あ、そっかそっか。
はい、上から3番目の評価です。
あ、上から3番目、うん。あ、はいはい。あ、わかりました。
はい。はい。これは、そのオールカマー、秋野天皇賞というローテーションの場合、といいますか、はい、このバウンド延長のローテーションの場合ですね。
はい。
前走の位置取りも大事なんですけど、2走前で先行してることっていうのが、はい、かなり、活性化、2走前での活性化っていうのがかなり重要みたいですので、
はい。
ベルデグリーンとほぼ同じローテーションなんですけども。
はい。ベルデグリーンとの。ベルデグリーンは、まあ、追い込みできて、差し出してきてますからね、
うん。そうですね。そこの活性化のレベルではこっちの方が上なので。
うん。
はい。これは拾います。
なるほど。
はい。
ってことは、全員本命から対抗、黒三角、白三角。みんな入ってますよね。僕はほとんど買わないんですけども、うん、この馬が粘り込む、うん、ある程度4コーナーでセーフティーリードってことなんだと思うんですけど、うん、まあそういう展開にはならないんじゃないかなと、なんかもうもっと馬をごちゃごちゃしてて、もう4コーナー回ったところ頃にはもうなんか飲まれてる的な感じには受けるんですよね、個人的な今イメージもありますけど、うん、うん、だから宝塚記念みたいにね、シルポートが行ってそれを抜けてなんか抜けたみたいな、ああいうハマったレースにはならないと思うんで、
うん、
そうですね、いると僕はそんなに買いたくはないですね、うん、
うん、
うん、はい、僕は買わないです。わかりました。
わかりました。
はい。以上ですかね。大体全員の本命が出たんで、はい、次はゴールドシップですね。2番人気 4.2 倍、このゴールドシップの話に行くことになると思います。はい、じゃあこのままゴールドシップの話に行きます。ライドさん、はい、ゴールドシップの評価はどうなりますか？
白三角。
白三角の、アドマイラクティが2番手でしたけど、こちらの方は上の白位置です。
白位置ですね。
白位置、なるほど。はい、まあ、復活なるかってとこなんですけど、ライトさん的には復活の可能性というのは。
そうですね。その、外枠引いてしまったのが僕的にはちょっと良くないとは思うんですけど、
はい。
僕は一応最初ね、このまま結構体力があったせいかもしれないんですけど、僕結構 LC だと捉えてたんですよね。最初、一番最初は阪神大賞典とか見て、あ、阪神大賞典じゃねえや、はい、神戸新聞杯とか見て。
うん。
はい。で、まあ、このまま結構、L が勝ったタイプの、まあ、馬体重も捨て子にしては全然重いですよね、500キロっていう感じで、うん、なので C はちょっと弱いのかなと思ってたんですけども、最近の盆走を見てるとですね、やっぱ京都大賞典とかショート数外枠でジャパンカップも早い上がり勝負のショート数、あ、ショート数ではないですけど外枠、
うん、
で、まあ、くれずに終わってて、もしこの馬でもしかしたらちゃんとバグに入れたりしてたら強いんじゃないかなっていうのもちょっと頭にありまして、
うん、
その、なんですか、高速馬場とか、そういう外枠とかで負けてるレースが多いので、その京都大賞でジャパンカップを、まあ、早い上がりの、スローの上がり勝負で負けたっていうふうに考えるんだったら、今回重い馬場、中山 に変わって、まあ、ガラリ一変。まあ、宝塚記念と同じパターンですよね。あの、うん、天皇賞春で、あの、京都の高速で負けて、
はい、
宝塚で、あの、まあ、渋った馬場で勝つっていうパターンと、うん、まあ、似てるとは思うんですよ。なんですけど、やっぱこの馬、やっぱ、まあ、やっぱ主導、じゃあ、例えば C にしたとして、うん、あの、C って考えたときに、5、15っていうリズムが、果たしてその C っていうポジションから巻き返せるかって、しかも今回外枠ですよね。
うん、
で考えたときに、どうかなっていうのがあるんで、その本命にはちょっと怖いんで、うん、でも一応重い馬場なんで、その重い質になったときに、その重い質っていう部分に対して その適性は持ってると思うので、
で、
ね、その部分で、あの、評価しないと怖いかなっていうところもあって、一応白三角で拾うっていうちょっと弱気な予想なんですけど。
うん。
はい。
この馬はやっぱり馬群でもできるから、だから共同通信杯みたいに普通にうちにピットつけて刺すこともできますからね。はい、今はできないかもしれないですけどね。
はい。うん、なので一応、その、まあ、消すのも怖いっていうところで。
ブリンカーはこれは着用するんですかね、本番でも。
僕はしない方がいいと思うんですけど。
どうなんですかね、これね。
はい。
どういうことになってる
か。これ、僕、ブリンカーってものに対しては、やっぱ前に行くからっていうふうに、前に行く馬に対してつけるものだと僕は思ってるんですね。ブリンカー。
まあそうでしょう。
はい。
はい。
なので、前に行きたいのかな、どうなのかな、で、ただ外枠なんで、どうなの
か
な。
ねえ、これは、もう、レースをかき乱す可能性は十分ありますよね。
ありますね。
人気馬やのに、この時人気でかき回す可能性は、非常にあって、はい。面白い存在ですよね。
うん、
はい。じゃあ次は、ナッキーさん。
はい。はい、僕は無印です。
無印。はい。
データ的なところで、こう、京都大賞典からジャパンカップで、有馬記念、っていう、流れで来た馬って、ここ10年ぐらいで 10頭いて全部馬券から圏外に飛んでる。しかも人気馬を多分に含んで飛んでるっていう。
例えばどんな、タップダンスとかこれですよね、多分。タップダンスとかは買った時も、ジャパンカップ買った時はこれでしたよね。確かにこれはなんとなく、馬中見てもこの2戦は、アニマ使うのはあんまり良くない感じがしますよね。
良くないだろうねって感じの、うん。うん、ところではありました。でまあそういう意味では、これ、ちょっと人気との兼ね合いか、まあ、兼ね合いか、その、そういうものを人気で買うのはどうなんだっていうところと、まあ、あとはもう馬自体の問題として、外枠に入っちゃったってことと、さっきのブリンカーですけど、僕はブリンカーについては、S 持ってる馬が、周りを気にせずに前に行くための道具っていうふうな、解釈でいるので、
はい。
C 系にとっては邪魔にしかならんだろうっていうふうに思ってます。正直なところ、
うん。
はい。っていう理由もあって、まあそういうところまで、こう、陣営が迷ってるんだなっていうのもありますんで、正直なところ、この馬については今のこのタイミングで、ブリンカーつけて外枠だと、迷走しそうだなっていう頭がありますんで、人気との兼ね合いを考えてもちょっと印は回せないなっていうふうに思いました。うん、
なるほど。そうしましたら、次は、ミオさんですね。ミオさん、ゴールドシップをどうなりますか。
はい、無印です。
無印。
はい。ま、理由としては、
はい。
いいですか。
はい。どうぞ。
はい。まあ、やっぱり C 系のステイゴールド3区っていうのが基本なので。はい、はい、僕は基本的に今回緩い流れになると思ってますので、
そうですね、
はい、もうジャパンカップと同じ形になってしまうのではないかなと、
うん、同じように惨劇が繰り返されてしまうと、
はい、そうですね、
惨劇、
特にローテからも活性化が感じられないので、
そうですよね、活性化っていうと外陣に変えてブリンカーつけてっていうこの 外部の
そうですね、
刺激が入ってきましたけど、これゴールドシップどう、展開的にはどうすると思ってますか？先行する、最初から先行する感じで。
それができるならば、
うん。
押して。これ、もうね、ずっと内田が押してであったんで、これムーアが やったらどうなのかっていう。うん。
難しいね。それは出てみてからですもんね、本当に。
うん。
いや、基本的にゴールドシップが前に行った時っていうのは、小等数の時ですので。
うん。
小等数で行きやすくて、そうね、邪魔されずに外にスッと、
うんはい、すぐにコーナーがあるこのコースの場合はやっぱり先行することすら厳しいと思う。
あ、そうね、うん、
追っつけるんですかね。
むしろ僕は、
ね、
むしろ出遅れる可能性があると僕は思ってます、
うん
うん、なんか出遅れて逆に打ち着いた方がいいかもしれないね。まあそれはしないや
ろ。そう
ね、外から、まあ、うちにぐっと入れるうまい騎手もいるんで、うまい騎手は、
うん
うん。そうなったらってとこですか。確かにね、そうですね。はい。じゃあ、最後は拓也さんは、ゴールドシップ。
はい。僕も一応無印にしました。
印で。
はい。
今回固まってますね。考え方はほぼ大体。
一緒ですね。はい。
一緒のところで。
はい。あと付け加えるならば、やっぱりこれだけの力を持ってて、これだけ強い馬なのに、やっぱりレースを支配できない、うん、やっぱりそこがやっぱ大きなところですね。
ちなみに、去年とかは評価、全員皆さんされてた感じですか？
僕は白三角。
白三角。
はい。
僕、去年二重丸です。
あ、二重丸。ああ、はい、なるほど。
僕は対抗か黒三角だったと思います。うん、ブログに、Mラジのブログに過去に残ってると思います。
なるほど。やっぱりそれに比べると、やっぱ今年はちょっとっていうことですよね。
そうですね。
わかりました。
鮮度もだいぶ落ちてるって形になりますから、うん。これは去年に
比べると、まあそうですよね。
しんどさはあるだろうな、というのはあります。
まあ中距離使ってないですから、まあ唯一宝塚記念が2位に使ってるぐらいで、うん。ね、うん。なるほど。そうですね。これ、天皇賞使ったらね、ちょっと面白かったかもしれないですけどね。天皇賞ありもやったね。
うん、そう
です。そう、確かにそうですね。
別に、これも弱いんですかね。弱いっていうのは、使って弱いんですかね。なんか、あんまり使い込んでない感じがするんですけど、使い込めないんですかね。どうなんですかね。やっぱ陣営が慎重になってるから、一戦一戦大切にするっていう形でこう、やってるから、なんですかね。参戦しない。
多分そうだと思いますけど。
ですよね。
はい。
まあ、これはカットしてもらいたいんだけども、多分陣営この馬のこと分かってないですよね。
カットしませんけどね。
ああ、な感じで。
ブライトさん編集です
ね。はい、今回編集ですよ、今日は。
絶対分かってないね。